おはようございます。今朝のメッセージは119円の2回目のメッセージですけれども、前回は全体のことをおさっぱり紹介しました。考え方について話しましたね。119編の本当に私たちに考え、どういうふうに考えるべきかということをいっぱい教えてるんですね。そして前回話したのは、この世の中の一般的な考え方と119編に書いてるの考え方というのはあまりにも違うんですというね、話しました。例えば一般的な人は家族のことを中心に考える人、それ多いですね。そして119編にはそういうこと何も書いてありません。作者は多分エレミヤで出会ったと思うんですけど、エレミヤには家族が、兄弟いましたけれども結婚しなかったんだね、エレミヤは。また他に話したのは、仕事について一般の人はよく考えるんだけど、119編の中で仕事のテーマあまりないですね。一言46節にありますけど、作者が王たちの前で証しするということを書いてるんですね。だから預言者でしょうね。エレミヤはエルの王様の前で話してて、そういう仕事あったんです。もう一つはしもべで、主のしもべであると書いてるんですね。だから仕事について考えたら、作者はただのしもべですということはね、私たちもそういうふうに考えるべきだけど、なかなか一般の人はそう考えないね。仕事はどのぐらい上かすなってるか、今年の目標のことは考えるとか、そういう考え方は119円に違いますね。今日はもう一度そういう話し方、考え方について話しますけれども、今日は特に自分についてどういうふうに考えたらいいか、119編の教えとして学びましょう。ただ一般的と違うということじゃなくて、どういうふうに信者として自分について考えるべきか、そしてそれも、失敗すること多いですね。そういうことを学びましょう。119編の中で自分について考えていることが、自分のことですか、私ということは何回もありますね。今読んだ箇所の中で何回ぐらいありましたか、いましたか。25節から読みました。25節にありますね。26節には4回書いてありますね。そしてずっと何回も私、私の、私にとか、そういうふうに何回も何回もとても個人的なことで書いてるんですね。だから自分について考えること、学ぶためにここはとてもいい箇所ですね。119編だけじゃなくて詩編は人気がありますね。信者の中でよく読みますね。そしてそれは美しい言葉、賛美とか、礼拝に使ってた言葉ですとか、いろんな理由ありますけれども、一つの理由は自己中心である私たちが自分のことで悩んでいるときに詩編好きです。詩編素晴らしい、だから私は詩編の好きだということより、私たち弱いです。私たちは悩むこと多いです。自分について、自分の問題とか敵のこととか、そういうテーマが多い。私は、私の、私にという個人のことが、何か神様の恵みが欲しいから、私たちは詩編好きですと思いますね。あまりそういうこと考えたことはないですね。素晴らしい内容ですけれども、そういうことで今日自分についてどう考えたらいいかというテーマです。まず自分について考えたら、考えてもいいですか、考えるべきではないという人いますね。聖書的全体的にそれやるんでしょ。自分より大事なのは神様でしょ。だから主中心に聖書できてるんですね。自分中心でできてる言葉ではない。でもなんとなく詩編の中で23編とか、主は私の牧者である、私に乏しいことがない、それは私のことと神様のことを合わせてるんだね。でも、神様中心だったらそんなに自分のことを考えるべきですか、疑問を持ってる人いますね。 またさらに言えば、自分より他の人のことを考えるべきでしょ。隣人を愛しなさいと書いてるでしょ。だから自分はどうなってるかという中心で考えてて、他の人を無視する、それは悪いでしょ。じゃあ自分のことを考えるべきじゃないと考えやすいですけれども、でも人間はどうしても自分のことを考えるようになるんですね。他の人より自然に自分のことを考えてしまう。人間の罪深さのことで私たちはしょうがないで自分のことを考えている。だからそういう問題を抱えている人間はどういうふうにそれを乗り越えるか、そういう意味で119編は書いてるんじゃないかな。また悔い改めることが聖書に書いてるでしょ。悔い改めることも自分の罪のことを考えないで悔い改めることじゃないですね。だからある意味で自分の罪深さを考えるべきだね。でも気をつけるべきのは、自己中心の考え方はいきません。そして今日の箇所へ、自分について考えながら自己中心にならないことを教えてますね。大事な教えと思いますね。じゃあまずこの今日の箇所25節特に見てて、自分の気持ちですか、自分の感じていること、自分の霊的な状態ですかとか、精神的な状態ということは25節に書いてありますね。一番最初に書いている、私の魂は、28節にも私の魂も書いてるんですね。自分の魂と自分の中心、自分のはこういう状況です。全体的に私はこうになってるんだ。どういうことになってるか、地理に打ち伏しています。まあ、地理というは英語で dust ですね。だから地面に倒れてるみたいな気持ちです。だからまず自分で考えやすについて考えやすいのは、自分の気持ち考えやすいですね。自然に私たちみんなそういうふうになります。問題があるから、私は今日ダメだな、私はもうダメですとか、神様私は疲れてるとか、ように自分の感じてることすぐ自然に出てくる。そしてそれでこの25節から32節は一つの119円の段落ですか、全部ヘブライ語の D ですか、デイレスとかね、で始まってる言葉、その25節それで G で始まる、ずっと32までそうですね、一つのセットでそういう書いてる。でも一番最初出してるのは、私はダメだ。だから私たちは自然にそういうふうになります。だけどこの段落を32節まで読むと、最後にどうなってるか全然違うようになってるね。私はあなたの御言葉の道ですね、王政の道は走ります。だから25節と32節も逆、もうダメだと、もう倒れてると、地面にもう起きられない、でも最後は走ります。何が変わったんだね。やっぱり考え方はその途中で変わったんです。でも自然に始まるのは、自分はダメだ、疲れてる、ダメです、倒れてます。もう一つの最初と最後は違うのは、翻訳で見にくいんだけど、25節の一番最初に言語に出てる単語はその動詞ですね、その打ち伏していますとかね。でもこれは直訳じゃないです。これ直訳だったら、私は地理を掴んでます、すなわち倒れてその地面を持ってるんだ、それを触ってるんです、自分はそれを掴んでると、そういう書き方ですね、言語には。そしてこの段落の最後ぐらいは31節にも同じ言語の言葉を使ってます。でも翻訳として全然違うように見えるね。31節には、私はあなたの悟しを、あなたの悟しを固く 守りますと書いてるんだけど、この固く守るということは普通の守るという意味じゃないですね。直訳を言語はこれも掴んでます。すごく楽、私はそれは離れない。25節は地理から地面から離れられない。この31節には御言葉から離れられない。でも同じ言語です。両方のそのヘブライ語を読めば一番最初に出てる言葉はそういう動詞ですね。地理から離れられない、御言葉から離れられない。やっぱりそれで変わるんだね。考え方変わってきました。でも自分について考えている最初自然には自分の気持ちで始まるんです。どういう人でもそうですね。今朝みんなどういう気持ちですか、どういう気分ですか、肉体的じゃなくて精神的にどうでしょうか。そういうふうに私たちは始まるんだね。でもある程度考えてもいいですよ。でもそのままで続けば問題です。神様の前で自分の気分、自分の状況を表すのは素晴らしいことですね。でもずっと、はあ、私はダメです、私はダメです、昨日もダメでした、今日もダメです、明日もダメでしょう、いつまでいつまでもダメでしょう、私はダメです、地面に取れてる姿で起きられない、私はそういうものです。ずっとそうするとどうなりますか。結局、まあ、それは信仰がないの生き方ですね。でもそういうふうになりやすいですね。まあ、大変な状況の中だったら呼ぶみたいです。だからね、わかるんでね。そしてこの作者はエレミアもひどい目に大変な迫害いっぱいあったんでね。そしてそれはちょっと前21節から22節、21、22、23、そういうこと書いてるから。そしてそのあたりその25でその状況で、ああダメになってる。でもエレミアは信者ですから、それで終わりません。そういうことを教えてるんですね。だから自分の気持ちを中心に考えてていいけど、やめるべきだ。どういうふうにやめたんですかね。どうしてそんなに早く終わりできたのかな。ただまあ8節かかったんですね。28節見てて同じようなこと書いてるんですね。25と28は似てるんですね。28には自分の涙が落ちるとか、まあ、それは地面に倒れてると似てるんでね。25、28、そして28のはあの一番最初に出てる単語は落ちたと倒る、似てるんですね。同じような気持ちですね。だけどその8節ずっと読めば、32までは読めば変わってきましたね。まあ、それを教えてるんでね。私たちは考え方は、はあ、自分はダメだということは気がつくのはいいです。また立ち直るのは、まあ、8節かかったかな。それと同じように私たちも時間かかるんだね。御言葉少しずつ心に入れて入れ替えて入れ替えて、それで変わるということを教えてるんじゃないかなと思いますね。あの119編にはあの何年前からずっと勉強したんだけど、最近気がついたことはこういうことですね。まあ祈りが多いということは前から分かったね。ほとんど全部祈りです、ほとんどね。だけど神様のこと、主のこととか、まあ、神様に向かってあなたの言葉とか出てない一節でもありません。必ず出てるんです。だから今の落ち込んでるの25節のことでも最後にどうなりますか、まあ、真ん中に書いてるね。あなたの御言葉の通りに、あなたの御言葉、はあ、神様いるんです。はあ、私はダメです、でもあなたいるんです。そういうふうになってるの。28節も同じですね。私の魂はこういう状況ですね、こういうふうになってる、この状態は悪いね、悲しみのためには涙を流しています、そういうふうに落ちてます。御言葉の通りに私を、まあ、これは多分言語にあるのはあなたの御言葉通りと書いてると思いますね。これ翻訳に出てないでね。神様は必ず出てるんです。だから信仰があれば私たちは自分の弱さ、問題とか悩みがすごく感じるんだけど、 主は共にいるということは忘れていけません。119編そういうできてますね。だから他の詩編の中で面白いあるんですね。あの読めなくてもいいですけど、120編にあるのね、自分の問題のことは、まあ、書いてるんでね。そして1節5節にそう書いてる。120のゴールね、6もそうです、7もゴールです。だから3節は続いてる問題のことは書いてるんですよね。周りの人はどんなに悪いとか書いてるね。そしてようやくは神様に戻るんですよ。詩編の中でそういう書き方あるんだけど、119編にはそうじゃないです。神様にないの一節はありません。あれは素晴らしいね。大事なことを教えてると思いますね。まあ、一つの例えにちょっとしますけれども、私はあの大工はアメリカでも日本でもある程度やったことありますけど、あのアメリカでは仕事としても大工やったことあるんですね。そして会社の中で店に材料材木とか何か買いに来ますね。そして普通のあのまあ do it yourself の家庭用の大工だったら自分でやれば行ってて必ず現金払うんですね。だけど会社に入る人は、会社だったら結局毎度毎度現金で払えばとても面倒くさいですね。だから現場にいるあの監督が誰か、店にいてて何か買いに行きなさい、その時には現金全部出してて全部払ってて、そういうことをしないですね。だから店でつけるんですね、そのノートに書いてて。そして月末に会社は払うんだね。だから商売の中でそういうやり方あるんだね。そしていい便利ですけれども、でも危ないね。そういうことやりながら、今月はいっぱい買ったんだね、でも収入はああないね、月末になってて、ああ現金はそんなにない、払えないせん。そして1ヶ月2ヶ月3ヶ月だったらどうなりますかね。店にも困る、会社その困るんですね。だから昔から英語の、まあ英語のアメリカの教会でよく言われた言葉ね、こういうことですね。 Keep short accounts with God。 まあこれを説明すれば、 accounts はそういうつけてることだね。それは short、 短いしなさいよ。だから神様の関係がすぐに何か問題あればすぐ言う、すぐ告白する。ところで26節は今日書いてるんだね。26節も話しますけれども、その自分の道のことをあの申し上げましたと書いてるんだね。それも結局自分の罪を告白するという意味でしょうね。自分のやり方はあんまり良くない、そしてそれはすぐするべきだね。だから結局自分の感情のことが落ち込んでることは、そのうちで何かですぐ神様のこと、主のことを考えるべきだ。それは自分について考えることの第一のことかな。じゃあ第二にはこれですからね、あの自分には必要なものがあるんじゃないですか。自分について考えるのは、経済的な状況、また必要な食べ物、必要な仕事、その必要なことを考えるんだね。まあ、前回も話したんだけど、119編の中で仕事のことあまり書いてない、そういうお金のことあまり書いてない、あの金銀より御言葉は遠いですと書いてるんだけど、本当の必要は119編は何でしょうか。物質的なことではなくて、まあ神様の御言葉ですね。神様の教えです。またそれを理解できるの力です。26節はあの最初はそういうふうに告白するんだね。自分の罪の告白して、そしてあなたは私に答えてくださいました。神様からの答えがあるんだね。罪のことを告白すれば自分の気持ちも出して、また同時に自分の罪があればそれも出して、それで答えがあるの。気をつけなければ、ただ神様自分の気持ち出せばそれで神様の恵みの答えがあるだろうということ間違いだね。はあ、神様私は大変です、大変です、大変です、はい、でそういうふうに感情的ばかりになってて、罪のことを告白しないと 本当にちょっと落ち着いてて本当のことを告白しないと答えはないね。ただ自分の文句言うばかりになりますね。でも26節はその答えてくださって、それでどうなったか、まあ最後にはもう一つの願いですね。どうかあなたの掟を、あなたの御言葉、あなたの教えを私に教えてくださいと。何が必要ですか？御言葉の理解ですね。27節も続いてそういうふうに書いてありますね。あなたの戒めの道を私に悟らせてくださいと。そうするとそれは思い巡らすとかそういうことになりますから。だけど足らないのは神様の道の十分わからないですね。この119編この箇所の中で一番大事な言葉、一つのは道ですね。道ですね。ただあなたの戒めを教えてくださいということじゃなくて、あなたの戒めの道を教えてください。それは言語で、それはヘブライ語の D デイレスで始まるんだから、それは一番最初に出てる道、そういうふうに見えます。そして戒めの道、御言葉の道を教えてください、悟らせてください、分かるようにしてくださいというのは、正しく生けるようにしてくださいというのはね、ただの頭で理解するじゃないよね。その道分かりたいから、歩みがある、生き方があるんだね。そしてそれは一番必要なことです。119編はね、考え方の中でいろんなことがあるから、自然には間違えた過ちの道に走っていく、そういうことを心配しながら、ここにも書いてありますね、29節にありますね、偽りの道を取り除いてくださいとかね、そういうふうになりやすいから、正しい聖書的な知識とそれを歩むの力が必要です。だけど現代の世の中では知識が必要ということはみんな分かるんだけど、悟りが必要という分かるんだけど、一般の人はそういうことばかり考えらないで、こういうふうになりやすいんじゃないかな、はあ、私は頭悪いな、私は勉強しても覚えられないな、学校で他の生徒私よりよく勉強できるんだな、ああ私はあの人と比べて、多くの人と比べて私は頭悪いですとかね、英語で言えば IQ は足らないとかね、私はやっぱり頭悪いです。私たちは現代はそういうふうに教育の影響でそういうふうになりやすいでしょう。学校は成績はどのぐらいですか、あなたはこのぐらいだったらあなたの告白はこのぐらいしかできませんね、あなたはこのぐらいだからこのぐらい大学はできる、あそれはダメですよ、あの人はできるんだからあなたはダメだよ、あのように教育システムそういうふうに教えてるんですね。だから能力を中心で教えてるんですね。でもここはそういう意味じゃないです。足らない必要のは御言葉です。それはすごく勉強できる、覚える力いっぱいある、そういうことは言ってないですよ。作者はエレミアは特別に天才だったかとか分かりません、そうじゃないと思う。だけど神様の御言葉を大事にする態度あったからよかったのね。だから自分について考えることは、教育大事な社会の中でやっぱり自分の成績、自分の頭のどのぐらい早く切れるかとか、どのぐらいのいい仕事になりそうか、あれは違う。本当に心は正しければ、30節ですね、真理の道を選びますと書いてるんだね。真理の道を選び取ったということは、結局、それに神様答えあるんです。教えてくださるんです。だから頭がいいということは頭悪いということというテーマではない。でもそういうふうに考えてしまってる人多いです。あれは残念だね。ちょっと飛びますけれども、99節見てください。 こういうところ大好きですね。99点ぐらいはテストに出るのは、取るのはいいだから、また100節もそれもいいですね。そういうところでそう書いてるんですね。こういうところで他の人と比べることあるんですよ。でも比べてるのは他の人より頭がいいということではない。このところはヘブライ語の M ですね、 M の言葉ですね。 M ということは、 M という字の意味のはより、誰々よりとね、 more than とかね書いてあるね。そして90節100節はそういうふうに書いてありますね。ちょっと見ますね、はい、99節、私は私のすべての死よりも悟りがあります。わあすごい、自分についてそう考えてもいいですか。私は先生よりよくわかるんだ。すごいだな、ひどいだね、というように聞こえる。また100節も似てるんですね、私は老人よりも、そのよりもということは一番言語にも満たす言葉でよりも、今度は年寄りの人にずっと勉強したよりもわきまえがあります。すごい。でも B は99節の後半と100節に後半に書いてありますね。時間の使い方は御言葉中心に考えるんですから、また御言葉に対するいい態度あるから、頭がいいからということではない。作者はエルミヤはこの若い時にもこれを書いたかもしれませんね。自分は年寄りではないですね、この時にはね。まだ若いうちに書いたでしょうね。9節読めばそれも、若い者どういうふうに自分の道を清めるのか。若くてもただの生徒であっても、でも御言葉に対する態度正しければ、時間も正しく使えば、先生より分かるようになることある。だから自分についてどう考えたらいいか、時間の使い方に気をつけるべきだね。また御言葉に対する態度も気をつけるべきだね。真理の道を選んでるかどうか気をつけるべきだね。だけど頭がいいと頭が悪いということは、そういう話題はではない。そういうことを、言い過ぎぐらいで言いましたね。じゃあ次いきます。今度は26節にちょっと戻りますね。全体的にあちこち言ってるんだけど、26節の最初の言葉でね、私は私の道を申し上げましたとかね、これについて考えましょう。自分の道について考えるんだね、考えるべきだ。何の意味でしょうか、自分の道。気をつけなければ、これは利用的な一般的な考えになってしまう。自分の道はこういうふうに勉強したから、だからこういう仕事になってて、それで結婚してこういうふうになってて、私の道はこういうふうに世の中こういう道に引き当ててなってました、そういうことではないね。ここに書いてる単語は複数です。英語で My ways、 複数ですね。 My way じゃないね、My way だったらなんとなく自分には決まってるの、正しい、私のためにいい道あります、あなたの道はいらない、私の道ある。でもここに書いてるは My ways、 私の道、道たちですか。複数ですね。だから自分の生き方は、こういう生き方もある、こういう生き方は、これもこういうふうに私も言ってるか、これも私やってる、いろんなこと私もこういうふうにやってて、結局まとめて一つになってることではない。人間は一つのしっかりしている道あればすごい人だね。でも聖書の教えは、自分にはそれはないです。でも真理の道があるから、本当に神様の御言葉の通りの道があるから、一つの道にまとめている生き方がある。でも自分の道、自分の生き方、自分のやり方だったら、こうとね、こういう問題も出る、こういう問題も出る。そして告白してるんだね。だからその告白する、その申し上げてる前には考えてるでしょうね。時間 かけて考えてるんじゃないかな。だから自分について考えることは、こういうこと必要ですね。59節にももう一度そういうふうに書いてる、自分の道について考えましたとか言ってるね。また終わりの方に書いてるのは、神の前で自分の道は全部知られていますと書いてある。 だけど時間かけてするんだね。エレミアには、まあ、作者エレミアだな、考える時間いっぱいありましたか？あったんだな。エレミアはエレミアだったんだね。60年ぐらいは預言者でしたね。そして反対いっぱいあってて、エレミアはどうなったんですか？牢屋に入れられて、結局動くできなくなって、そしてひどい面に遭いながら考える時間いっぱいあったんじゃないかなと思う、うん、そしてエレミアのメッセージはエレミア書を読めばいっぱいありますけれども、でもそれを60年間分けたら毎日毎日メッセージやってるということではないでしょうね。だから自分について正しく考えることはのために何か必要でしょうか？時間です。忙ししながら自分のことを正しく考えられない。自分の道、自分の過ち、自分の罪のことを告白する時間はない。まあ、日本のお正月大好きですけどね、時間、考える時間があるんだね。まあ教会でいつも必ずそうじゃないでね、元旦礼拝もあるとか日曜日の礼拝もあるから忙しい季節ありますけれども、でも一般の人は仕事休んでるから考えるチャンスあるのな。夏もあるんだけど、でもそういう機会は日本には少ないなと思うのね。だから自分について正しく考えられないのは時間がないか、時間の使い方かという問題ありますね。でも自分の道について考えてて、告白して主の答えが当てて、それでやっぱり25節から乗るようになるんだね。変わってくるんだね。自分の知識がないのことは認めながら、悟りは自分がないで認めながら、でも祈って主からもらったんだな。これは気をつけなければジャパンバッシングのようになりますけどそういうことはあまり使わないでね、外人として話すべきじゃないかもしれないけど、道、私の道ですね、気をつける。道はどういうものか、聖書の中で聞く、それはどこに至る道という言い方あるんだけど、イエス様は、私は道であり真理であり命なのです、 誰でも私によらなければ父のところ行くできません。それはどこに至る、天の父様の至る道はイエス様ですというね。だけど特に書いてるのはこの道は歩いてるところで、ね、できてる道ですね。というのはいつもやってる生き方でできてしまってる道です。そしてそれは個人の道はそうなるんだけど、自分の同じやり方でずっと何年間やれば、なんとなく考えないで自分の生き方はできてしまうんですね、個人的に。だけど日本のはどうかな、文化として国として生き方、常識は何であるか、こういうふうに歩むべきかという考え方はすごくあるんじゃないかな。皆さん公園で歩くことあるでしょ。こっちの公園は素晴らしいね、道ももうできてしまってるんだけど、ところどころこれは道がないんだけど、でも道になってるんだね。近道だから人はそれを取ってるんだね。自分で作って、それは春になってドロドロになってて、汚くなってて、クセも全部ダメになるんだね。そういう人間作る道ね、歩き方で。また山に行けば動物たちの作る道同じですね。うちの前の山にちょっと入れば、ちょっと上がれば山の横に道あります。それはカモシカ作ってる思いね、カモシカの足跡見えるとかね、他の動物も動物たち使ってるのね、いつも使ってるできてしまった道で、そして動物たちは多分何も考えない、自然にそれをいつも通るんですね。日本の社会の中では、世界中いろんな国々あると思う、文化によってね、文化によってできてる道があるでしょうね。考えなくても通るんです、考えなくても通るんです。でも私たちは信者として考えるべきです。 そして26節のそういうことでね、私の道を申し上げました、自分の罪の道、こういうふうに間違えてる、これも間違えてる、それについて考えてて告発して乗ったんだね、悔い改めるね。でも文化のつながりはあまりにも強い、学校のシステム、教育のシステム、会社のシステムと国の全体のシステムは全部上手にいいようにできてるんだけど、日本にも素晴らしいこといっぱいあるんだけど、考えなくてもいけるようなことは多いんじゃないか、それは問題かなと思う。だからその動物の山の道はもうできてしまってる、何百年何百年何百年ずっと動物たちいつも通った道だったら、それは間違いない、それは正しい道ですと思って、漁師さんがいればそれ分かるんです。父はよくウサギとかいろんな病をやりましたね。やっぱりそういう道見つければ罠かけるとか、また動物は、まあ、鹿でもね来るのは分かるんです。だからそっちで待つんです。だからそういうふうにできてしまってる道は正しくなければ危ない、だから考えるべきだということだね。だから自分の道について、自分の英語で言えば habit、 決まってる生き方、いつもこういう場合になれば私はこうなるんです、でもそういうこと何も考えないでやってしまう、あれは危ない、どうしやってると思いますね。まあ、もちろん決まってる道は全部悪いではないでね、箴言に書いてるね、子供に正しい道を教えれば年を取ってもそれから離れません。119編の目的一つはやっぱり御言葉大事ですから、子供に教えると思うのね、御言葉から離れたらダメです、御言葉中心で歩めば大丈夫よ、正しい道それです、世の道じゃない、だからいい道あるんですけどね。はい、じゃあ次行きます。まあ、もう話したんだけど、その真理に対する態度は29節23節に書いてありますね。だから自分について考えると、こういうことを考えるとね、真理に対するどういう態度あるのかと考えるべきですね。Truth、 英語で言えば Truth ということですけど、日本の社会の中でどのくらい大事にされているでしょうかと、私たちの生き方の中でどのくらい大事にしているとか、オウム真理教あったでしょう、異端教だね。だからその変なグループは真理というのを使うから、多くの人は、あれは危ないね。そして聖書は真理あると教えてるね、真理の道選びました、30節書いてるね。だけど普通の人は真理よりグループの中でうまくいくことが大事じゃないかというふうになってしまっていること多いと思うね。まあそれに気をつけましょうね。また現代の哲学もそういうふうになってるんですね。英語でポストモダニズム、日本語で何て言うんですかね、それは。まあ現代の哲学の一つですけどね、結局真理が本当にないんですよ。本当に真理というのは人はグループによって決めていることだけど、でも本当の真理はない、本当の神様いないから、だから本当の真理はそれはいりません。まあ、あのグループの中で常識のことあるんだからそれだけでいいです。それは昔からのアジアの、東アジアの文化と似てると思うんだけど、欧米でもそういうになってるんです現在はね。真理大事にしない、でも恐ろくてその考え方には真理は一つあると言うんですね。真理がないことはそれは絶対真理ですおかしいでしょ、真理がないんだけど絶対それは真理です、矛盾だね、それは言えませんね。はい、真理大事にしない道はある意味で一時的に歩みやすいでね、ピラトですね、新約聖書ピラトは真理は何ですか、政治家として力のことは一番大事でしょう、ローマの力あったからね。だからこのグループの力がユダヤ人の祭司長たち、長老たちとか、その人たちの力がイエス様の弟子たちより強いですから、だからそっちの方がに合わせるんだね、真理でないね。でもイエス様は 真理のことを大事にするべきだって言ったんですね。ピラトはそうしなかった。どうなったんですか？ダメになったね。またエレミア書の中で偽預言者いっぱい出てきましたね、うん、バビロンは本当に入ってこないよ。でも来ました。人々の聞きたいメッセージ伝えた、うん、また他にはバビロンに行きましたけれども、でもその報酬は短くすぐ終わりますよ。すぐ終わったんですか？違います。偽預言者どうなったんですか？殺されたんですね。死にましたね。生き残ったはエレミアですね。だから本当に一時的には真理がいらないと思うんだけど、真理の道はいらない、危ないでしょうと全部そう思っちゃうんだけど、最後には全然違いますね。この作者は真理の道を選びました。私たちもするべきです。自分は真理に対するどういう気持ちのか、うまくにいけばそれでいいですという態度だったらとんでもない、危ない。じゃあ最後の要点だね。もう一つ自分について考えることは、自分の将来についての考え方はどうでしょうか。これはその最後の31節32節のことと思いますね。最初は落ち込んでて問題だらけで知識がなくて、でも最後には特に32節ですね、言いましょう。32節、私はあなたの王政の道を走ります、まあ、これは日本語でもちょっとわからないんだけど、ヘブライ語でもそうですけれども、走ります、私はここで走っていますという意味、現在形より未来形の意味で書いてると思う。走るようになりますという意味かなと私は思いますね。そしてどうしてそういうふうにできるのか、自分は強くなるからということじゃない。だから多くの人は、まあ、将来私は強くなるから私は将来は大丈夫です、将来私は、まあ、今弱いだけど、でも将来私は頑張って頑張って、それで私はいろいろできるようになる、努力を信じてる人たちでね、そういうことではない。この32節の最初は、力をくださるのは神様です。心の力でね、私の心を広くしてくださいますとかね、まあ、広くしてくださるとは、まあ、言語だったら大きくするという意味ですね。広くするというのは誤解しやすいね。私の心広いですと一般の考えでは、私はこういう考え方でも、いいですよ、こういう考え方も私はいいですよ、それもいいですよ、何でもいいですよ、私は心広いです、そういう意味ではない。これは心は大きくする、また心は、ヘブライ語の心の単語は心臓の意味でも使われてるし、またその、まあ、気持ちの心ですか、両方使われていますね。英語でも heart もそうですね、両方に使われてますね。そして heart は心臓が大きければ走れるんだね。いっぱい走る人間は心臓大きくなるんです、うん、また心臓大きい人は、例えば山の中方で育てられたアフリカのエチオピアとか山があるでしょう。それでエチオピアの人間は心臓は強いです、走るの強いです、マラソンに強いですね。だから結構その心臓大きいから、でも自分で心臓を大きくするか、心を大きくするということは無理だね。神様してくださるからだ。エレミアの生涯を見ればそういうふうに見えますね。若い時に12章ではもう通りました、いろんな神様の前で文句言いましたね、私もダメですということはある。だけどずっとエレミアは最後まで守られてできるようになりましたね。ここはそういう意味ですね。だから自分の将来はもっとできるようになるのは、まあ、それを信じたらいいですけれども、自分の夜ではない、神様ですね。主の働きによって心は強くなる、力ある、大きくなる。でも神様することでね、自分じゃないのね、はい。私は時々病院に行くときには心臓のことを先生聞くんだね、うん、若い時にわりとスポーツいっぱいやったんですかという質問来るんだね。私はやってないよ。まあ野球ちょっとやりましたけど、スポーツそんなにやらなかった。でも自転車にいつも乗ってたね。 魚釣り行くためでした。私はスポーツより魚釣り大事でしたね。それで自転車いつも行ってて、なんとなく私の心臓の脈は遅いのね。ある意味でそれは悪いです。年を取れば悪いです。若い時にいたけど、まあ、それは自分でやったことじゃないね。ただ自転車あったからとかね。神様に期待しましょう。自分について考えてもいいです。自分の弱さを認めるべきです。でも主に期待しましょうということは百十九編教えてるんだな。かな。じゃあまとめましょう。自分についてどう考えたらいいか。まずこれですね。自分、これをまとめてるんだね。自分の気持ち、自分の状況、自分の状態、自分の落ち込んでること、神様の前で言ってもいいです。でもずっとそうだったらダメ。すぐに心を切り替えるべきです。御言葉によってね、神様いるんじゃないかということをここで見えます。そしてそういうことは信仰による生きることですよね。自分は悪いです、自分は罪深いですということは、それはみんな感じてるはずだ。だけど主もいるんです。あの十字架の贖いありました。私の罪許されました。そしてご計画があるのは神様でしょ。自分によるばかりじゃない。だから信仰によってそれを乗り越える。認めますけど乗り越える。もう一つ似てることは、自分の頭がいいかどうかという考えていけません。自分の聖書的な知識は足らないということは認めるべきだ。みんなそうですね。どんなに何年間勉強してもそうですよ。だから頭がいいと頭悪いというか、それで私はダメだ、そういうふうに考えたらダメですね。御言葉に、神様の力に期待しましょう。はい、次は自分の道に気をつけなさいというかね、自分の生き方、考え方、時間かけて見るべきだ。そしてそれは告白して主に揺れれば、主の答えが当てて教えてくださるんだね。変わってくるんだね。そして基本的には神様のことを中心にして自分のことを考えてもいいです。主に委ねるべきです。最後に新約に一言だけ開きますね。これで終わります。ローマ人への手紙の有名なところ12章1、2節ですね。ローマ人への手紙の12章の1、2節です。何ページか言えないんだけど、私はこういうバイリンゴのバイブルやってるから違うページですけどね。12章、ローマ12章1、2節です。有名ですね。これもその119円の今日の勉強の全体のまとめかもしれませんね。はい、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなたにお願いします。これからですね、あなたの体を神に受け入れられるような聖、清いね、清い生きた備え物として捧げなさい。結局自分の問題、自分の弱さ、自分のことで、ね、自分は神様にふさわしくないと思うことは、それは全部やめて、自分のことは、まあ、神様によって作られたからから生贄としてあげる。私はこれしかないんだけど、私はダメですということをやめてあげる。そうすると次はどうなりますか。まあ、2節読みましょう。この世と調子を合わせないで、合わせていけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神を受けられる完全であるあるのかをわきまえできるようにするんだね。御心を分かるようにするんだね。まあ、そして自分を変えなさいとかね、まあ、結局自分を変えなさいということより、神様は働いてて心は作り変えるんだね。 主に期待しましょう。条件何ですか？捧げる。主、私はこういうものですけども、私はこういうものです、ダメですということじゃなくて、主、私はこれだけですけども、捧げる。そして世の教育システムの中で、あなたは頭悪いですとかいろんな言うんですけれども、そういうことじゃない。神様の前で用いられることがあるから、主に委ねて考え方変わるようになる。そういうふうに自分について考えるべきじゃないかなと思います。はい、お祈りして終わります。お祈りしましょう。天のお父様、私たちは弱いですから、自分の経験、自分の弱さ、自分の足らないこと、また自分の周りの状況のことでずっと考えやすいですけれども、御言葉通してイエス様の十字架の贖いによって、私たちは本当に違うものです。本当に感謝です。私たちの考え方はもっと聖書的になりますように、どうか導いてください。主イエス様の皆によってお願いします。アメン。